はい、リュウと申します。今日は、迷惑系配信者という甘い誘惑というタイトルで配信していきます。これはどういうことかっていうと、僕たちは凡人なんですよね。凡人が、配信をするじゃないですか。こうやって、ラジオ配信とか YouTube とかで配信するんですけど、要は99.9%の人が、再生数が伸びないと思うんですよね。で、そこで、じゃあどうしたら再生数が上がるんだろうかってみんな考えて悩んで、答えを出すと思うんですけど、そういった中で、凡人に残された最後の武器、最後の手段、最後の奥義、これが、迷惑系配信者になることなんですよね。で、それをやっている方っていうのが実際に YouTuber とかに、いろたくさん見てきてるわけで、そこでね、まあ結構有名になってお金も稼いでみたいな、そういった人を、見かけるんですよ。そういった時に、僕が思うのが、まあ結局まあ破滅へは向かっているなということなんですよね。破滅へ向かっているっていうのは、具体的に言うと、まあ、何らかの形で、最後破滅するんじゃないかなっていう最後をね、彼らが迎えてしまうんじゃないかということを懸念しているわけなんですよね。で、具体的にこれどういうことかっていうと、例えば僕は昔、2008年ぐらいかな、ニコニコ生放送っていうのが全盛期を迎えていた時期があるんですよ。その時期っていうのがどういう時期だったかっていうと、今でいう迷惑系の YouTuber みたいな人の走りがそこにはいっぱいいたんですよ。要は、人に迷惑をかけることで人から注目を浴びようとするみたいな。ただ今と違ってその時は、収益化っていう制度がほとんどなかったんですよ。要は、いろんな企業が、動画っていうものに、ネット動画っていうものに対して全く見向きもしていない。まだテレビ一強の時代だったんですよ。だから、今の YouTube 広告みたいなのが日本企業が全くそこに投資してなかったんで、誰もネット上で稼げていないような時代だったんですよ。だから、要はそこにいる人は趣味とか楽しみでやってて、当然僕も同じようにね、配信者としてニコ生をやって、出ました。で、当時何が流行ったかというと、スカイプを利用して、配信者同士で喧嘩するみたいな、そういうのが非常に流行っていて、まあ、喧嘩凸とかね、そういった形で流行ってたんですよ。で、そこには当然ね、ニコ玉四大眼とかね、そういった強い強者たちもいて、そういう人たちが非常に、人気を集めていて、まあ、今でいう迷惑系 YouTuber みたいな、人たちがそこにいたわけなんですよ。ただ、今そういう人たちが、どうしているかっていうのを追跡したときに、あんまり有名になってないみたいです。まあ、一部、いた人の中の一部には、すごく、未だに、人気の方もいますが、ほとんどは、当時活躍したんだけど、今は全然有名じゃないみたいな。だからまあ、要はジャンルが違うわけですよね。生放送に強い人っていうのはあんまり、活躍できてなくて、まあ動画、一つの動画っていうのを作るって、そこで、話を完結させるっていう、そういったのが強い人は、結局ね、動画が強いので YouTube で成功したんじゃないかなっていう形になってると、思います。で、話を元に戻すと、当然ながら当時と同じ形で、ニコ生に有名な配信者が、有名人がいたかっていうとそうじゃないんですよ。能力が高い人がそこにいたかというと全然そうじゃなくて、まあ能力が低いからこそ、そうやってね、喧嘩とか、人ん家にね、救急車とか、消防車とか呼んだりね、家の中で花火したりして、人に迷惑をかけて有名になることを考えるしかなかったんです。凡人だからね。だから、そういった人は、結局のところ、 長持ちしないんですよ。だから、僕がいた十数年前ですよ。15年ぐらい前にニコ生やってた人たちってのはほとんど、有名にならないまま、その一生ね、終えているんじゃないかなと、僕は思ってます。で、まあ、どっちにしろ今の YouTuber もあと15年後どうなっているかって考えたときに、残ってない可能性は非常に高いと僕は、思ってます。特に、人に迷惑をかける形で、有名になった人ってのは、その時長売れてるもんだから、あの人は今みたいな感じで、なんか多分ね、将来的に本人のプロフィールをすごく詮索されたりとか、レッテルを貼られたりとか、マイナスの対象になる可能性が非常に高いと思ってます。だから、間違った形で、有名になるっていうのは、非常に人生においてリスクが高いと、僕は思ってます。だから、凡人にとって、最後の手段っていうのが、迷惑系 YouTuber であったりすると思うんですけど、ただ、長い目で見ると、やっぱり、その形は、実を結ばないんじゃないかなっていうのが、率直な感想です。で、これなんですけど、実はこれ、100年ぐらい前、同じようなこと起きてるんですよ。まあ、100年以上前なんですけど、太宰治とか三島由紀夫に代表される、自決なんですよね、これは。要は、太宰治がなんで今、未だに有名なのかっていうと、自殺未遂をしたからなんですよ。要は、明治とか大正時代の、テクノロジーが発展してない時期っていうのは、もう紙媒体でしか物事を伝達できなかったんですね。で、その時期って、じゃあどういう人が有名になるかっていうと、物書きが有名になるんですよ。文章が上手い人が、文字で、物を見せて、そこでこいつはすごい大スターだみたいな。すごい文章を書く大スターだ。今で言う、YouTuber がすごいみたいな。ヒカキンがすごいとか、はじめ社長がすごいとか。そういった、ものが昔は紙媒体で、有名になるしかなかったんですね。その中で、太宰治とか三島由紀夫が、じゃあ、どうやって有名になっていったかっていうと、当然文才もある程度はあると思うんですよ。ただ、彼らが、じゃあ、何度もね、太宰治が自殺未遂をして、ニュースに取り上げられて、有名になったわけなんですけど、彼らが、じゃあ、実際に、自殺未遂とか自殺をしなかったら、その紙媒体は、ね、どれだけ配布されていたか、どれだけ有名になっていたかって考えたときに、結局ね、そこまではなかったんじゃないかなっていう懸念が残るわけですね。要は、太宰治が、晩年までね、80歳、90歳まで普通に生きていたら、そんなにね、有名になってなかった可能性ってのが非常に高いわけで、要は、そういった自殺したって聞くとみんなすごく興味を示すわけなんですね。うん。ネガティブなニュースなんですけど、人間の脳って、ネガティブなものにも、ポジティブなものにも反応するようにできていて、ネガティブな刺激にもすごく引っかかりやすいんですよ。だから、例えば TikTok とか YouTube ショート動画とか見てみるとわかるんですけど、大体出てくる動画で、人気のある動画って、ほとんどヒヤッてするような、見ててハラハラするような動画が多いんですよ。要は、人が、事故りそうになった現場であるとか、めっちゃ喧嘩してるとか、ドッキリとかね、なんか見ててハラハラする。でも、なんかネガティブなんだけど、総合的に見て、そんなに、命には別状なかったみたいなテロップが流れたりね、そういったものに人ってすごく反応するんですよ。で、それと、同じことが迷惑系 YouTuber とか、昔のね、作家にも言えるんですけど、そういっ ったネガティブな脳の反応、人間の脳の反応を活用して、有名になろうとするっていうのが、迷惑系配信者の特徴なわけですよね。ただ、僕が思うのは、結局のところそういった配信者っていうのは、有名にはなれるんだけど、結局ネガティブなイメージっていうのは全く払拭されないわけなんですよ。で、まあ光と影があるっていうのは、まあ非常に人間らしいことなんですけど、ネガティブなまま、人生を終えていくっていうことになりかねないので、まあ、まあ精神衛生上良くないのかなっていうのが、結論ですね。なので、僕自身も、こういったね、音声配信とか、YouTube 配信とかやってるわけなんですけど、かつて、僕は15年ぐらい前にね、ニコ生でやってたような喧嘩とかね、そういった形で、配信者を集めようとするような、そういったことは全くしようとは思わないし、僕自身配信に関する、才能は全くないんですよ。だから、自分の喋りに全く能力はないので、僕自身ね、文章を書くことが僕の才能であって、それによって今、年収2000万ほどを稼ぐことができているわけなんで、まあ、そっちをメインスキルとして僕は今後もやっていきたいと思うし、まあ、配信者とかね、そういったのを目指す方がもしいるとしたら、僕のね、言っていることも、一理あるんじゃないかなと思いますんで、参考にしていただければと思います。ということでね、今日の配信は終わりたいと思います。